タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、ゼフ長です。
なぜ？
いや、50過ぎてね、
はい、
池袋で朝の5時まで飲んでしまう。これはね、しまったと思った時はもう遅い。
それは同じブースの中にいると私に酔いが移りそうな気がしてきました。
すいません。
何飲んだんですか？
え、じゃあだってさ、7時から飲んでるから朝の5時まで
10時間飲んだんですか？
あらゆるタイプの
ありとあらゆる
お酒をたしなみました
ちゃんぽんにして。
はい、ありがとうございます。頑張りましょう。
楽しいですね、本当に。
はい、
さあではオープニングでですね、皆さんからいただきましたメッセージご紹介してまいりましょう。まずはさしずめいさおさん、40代男性会社員の方からいただきました。はい、ベリタスの方々の切れる解説にはいつもうなっております。せっかく聞いたお話なので、お昼休みなどにさも自分が考えたかのように部下にとくとくと話して聞かせまたかといった表情で感心されています。
またかとね、
皆さん
感心する。
そうですね、
はい、
素敵な部下の皆さんですね。皆さんの中では特に井上さんのシラフとは思えない迫力に圧倒されます。
いやもう今日のコンディションバッチリだよ。
ですからシラフじゃなかったということですね。
いやいつもはシラフなんです
よね。そうですか。
いつも飲んでるわけじゃない。
一度寝ていた猫が井上さんの声で飛び起きたことがあります。
猫ちゃんごめんなさい。
大江さんはじめ皆様どうかご自愛くださいませということです。ありがとうございます。さあ今日もですね、猫ちゃんがびっくりする、
はい、
そんな発言が
頑張ります。
はい、楽しみです。それからもう一つご紹介させていただきましょう。もやもや世代さん、私は今年度メーカーに入社した新入社員で、現在工場実習で実際に現場で働いています。第53回のお話で井上さんがおっしゃっていた複数の工程をこなす工員さんのお話ですが、私は今現場にいてそれを実感し、そして現場の人に対し尊敬の念でいっぱいです。問題が発生してもチーム一丸でしっかりとコミュニケーションを取りながら解決される姿には日本の製造業の底力を感じます。日本のものづくりの根底を支える人たちをリスペクトする姿勢を社会全体が持てば、日本の強さがこの先も強く深く根を張るのではと一人モヤモヤしましたということです。
なるほど。
これは53回で危機の中でも最高益を叩き出している企業について取り上げた時のお話ですよね。
いわゆるセル生産方式ってね、多機能工と呼ばれるね、人たちの、これすごいですよ本当にね。ものすごい技術力だし、この方がおっしゃってる通りで、問題が発生した時に寄ってたがって短時間で問題を潰すっていうものが日本の製造業ね、ものづくりでは競争力の根幹なんだけど、だけどこれってね、サッカー見ててもね、
はい、
思いますよね。やっぱり日本チームがなんで今回強いか、でやっぱりいろんなことをやるじゃないですか、
はい、
組織力みんなで勝っていくっていうね、嬉しいですね。
そうですね、
最近あれはやぶさ AI ついてるね日本ね。やっぱこれはいいよな。
そうですね、
はやぶさ効果でかいよ。あれやっぱはやぶさがやっぱりね、フリーキック日本につながったと勝手に。
そうですか。
全然関係ないだろうけどね、
糸川から運を連れて帰ってきて
く
れ
た、はい、
そうですね。この配信日に日本戦があります、
うん、配信日に、
はい、パラグアイ戦です。
パラグアイ
どうなるんでしょうね。
強そうだねやっぱりね。
あ、これをお聞きの皆さんはもう結果をご存知の方もはね、
あ、はい、なるほどね、はい、
いらっしゃると思うのですが、
はい、
頑張ってほしい、
頑張ってほしいですね、はい、
はい。 日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、健吾さん40代男性会社員の方の作品です。
はい。
加熱して材料揃い、さあ約定加熱して材料揃い、さあ約定。
ここまででどういうその文言っていうかね、言葉になってるかが分かったリスナーの人は偉いよね。これなかなか、ね、まあ、あの経済番組というか投資番組なんで、約定はね、あの契約を成立させるという意味なんで、はい、約定何言ってんだ
夏目前、ビールや焼肉の季節ですね儲けたキャピタルゲインで美味しい焼肉と行きたいところですが、現実はそう甘くありません。私の場合はいつも損切り約定ばかりで、次こそは利益確定売りで焼肉と行きたいところですということで、これはまあバーベキューとかけていらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、約定暑く
なってさあ約定、
そう焼肉約定
可愛い川柳です。
いやこれね、このことの個人投資家のあの何ていうかな、あの鏡のような方ですよね。こういうのいいですよね。
そうですね。
一発あの
前向きで、
そう、
はい、まあ、実際はどうか知りませんけれども、
いや利益確定させてね、株式投資で得た利益で焼肉行くと、これは個人投資家のね、あの鏡だよ。
素晴らしい。
やっぱりね、はい、あんまりね大きなお金ね、かけたり。バイアスかけてやりすぎると本当に大変なことになっちゃうから
そうですね。ということでですね、今週も素敵なもや川をありがとうございました。皆様も何かひらめかれた時はぜひご応募お願いいたします。
だからすごくあれじゃないの、うん、あの回を経るごとにレベル上がってません、
そうなのです。もう皆さん考えてらっしゃいますよね、
うん、
ありがとうございます。
本選から落選してる、私これ好きですけどね、
うん、何ですか、
ぬるま湯日本人さんのね、
はい、
早草、
ほう、
初めてのお使い成功でも仕分け、これやっぱりねイロニーがちょっと皮肉がないと川柳ってやっぱりちょっとあれだよね、はい、科学技術予算ガンガンガンガン削っちゃう、はやぶさを見ろと。
そうです、
初めてのお使い成功っていうのもあのよくねテレビであるような
初めてのお使いまあまあまあまあ、そういった話が逸れてまいりましたが、はい、本題に行くじゃん、
はい、
ということ で、
素晴らしいですね、
マリコの今週のモヤモヤですが、今回は私人民元について井上さんにいろいろと伺いたいことがあります、はい、6月19日に元相場の弾力化が発表されましたね、うん、はい、それ以降元の上昇が続いているわけなんですが、日経のこちらの記事をご紹介してまいりましょう、
はい、
6月25日の日経の夕刊です。人民元最高値、切り上げ演出、 G20 控え、欧米の圧力かわすとあります。中国の中央銀行である中国人民銀行が元相場の基準値を2005年以降の最高値に設定した背景には、 G20 20カ国地域首脳会議を前に元相場切り上げを演出する意図があったとみられています。人民銀行の主導で緩やかな元高に誘導し、一層の元高を求める欧米の圧力をかわそうという狙いが透けて見えますということです。
はい、そうですね、あの日の各紙のね、
はい、
新聞各紙 の、 あの見出し、日本経済新聞はあそこにありますけども、人民元弾力性を強化と、
はい、
これわけわかんないんだけども、
私もうあのその弾力性という言葉をですね、うん、実は初めて聞いたわけですよ。
切り上げをメインの見出しに持ってこられた新聞社さんもありますけども、
切り上げへということですか、うん、そう
そ
う、
だけどそれはねやっぱり今回はあの間違いですよね。
ちょっと待ってください、その切り上げと弾力化っていうのは違うんですか。
違いますね、あの2005年4月の人民元改革の時は明確に切り上げだったと、
はい、
2% これ結構あのな幅の はい、切り上げをすると、まあ、切り上げてから変動させてったっていうことで今回とは全く違う。今回は、
はい、
変動させますよと、元とドルの為替レートずっと固定、2年間固定してきた、これをまあ言ってみればいじりますよということの宣言が19日のね、あれだった。だから現実に切り上がったの1週間だって 0.53% かな、
はい、
切り上がったのよ。これはその変動させた結果その程度の切り上げにとどまったということで、人民銀行のコメントの中にも切り上げという言葉は一切ない。でこの新聞各社はね、みんな悩んだと思う。見出し つきにくい。だけど冷静にほとんどの新聞が弾力化という表現で落ち着いてきたんで、まあそれが事実ですよね。
そうです。
要するに固定していたその為替相場をいじるよと、
はい、
これだ切り上げではない、これが起きてくると思うんだけど、いじるってことはドルに対して人民元を下げることもありますよと、切り上げじゃなくて
変動させますよっていうことですもんね。
その意思表示ですよね。
そうだった
んだ、だからその G20 控えとこれもそうなんだけども、これはね要するにやっぱり中国という国はもともとなんていうのかな、共産党の一党独裁で計画経済をやるでしょ、ともかく計画性というものがもう、全ての政策の基本にあるわけ。人民元今回の人民元相場の変動化というものも大きな流れ、何を中国が、ね、狙ってるかってことが分かんないと、はい、なんで今かっていうと G20 の前だかってこういう局所的な話になっちゃうわけ。
そういうタイミングの話だけではないわけですね、
現実に人民元中国経済成長したじゃないですか、それで対ドルのね、相場が固定されて、これはいかにも異常だ、あれは正しいと思うんだけども、4割ぐらい実力よりも安くなっている。で4割すぐに切り上げていくということは もちろんできないよね、中国の製造業の輸出競争力で中国政府が明確に睨んでるのは、元の国際化であり、元の基軸通貨への第一歩だと取るとものすごく分かりやすい。というのはこれはね、物事は突然関係のない事実が起きるってことはない。で先週ね、中国での政府が、特に人民銀行がアナウンスしたことね、で考えなきゃいけない。19日に、為替を動かしますよ、いじりますよと、
弾力化しますよ
と言って本質は22日に元での決済、貿易決済ね、輸出入にを全世界に、元での取引、貿易決済を認めますよということ。実際は元での貿易決済をしていい企業を中国はまだ管理してるから、だけど、中国がやっぱり成長していってアメリカをおそらくねしのぐ経済大国、2030年にはGDP、もしかしたらアメリカ抜くかもしれないと言われてる、に向けて世界最大の経済大国になるためには通貨を国際化しなきゃいけないでしょ。いつでも誰でもどこでも元を自由に、売買できないと、その机上の空論でね、世界最大の経済国家っていうのは、それへ向けた第一歩で、非常によく仕組まれた動きだったですね。為替をいじりますよと、でその 1,2,3,22 日とか3日後には元での貿易決済を世界に広げますよと言ったと、でしかもその2日後の24日これは直接為替とは関係ないですけども、中国と台湾の一種の自由貿易協定800品目に及ぶ関税の段階的引き下げ、これもその貿易を世界にっていうかな、要するに量を拡大しますよという中国のあれですよ
ね
必ず中国の動きを見るときはその直近の足元だけを見てると絶対に本質を見誤る、もっと大きな、もうこれ癖だから、中国のもう昔からの中国の人たち、あるいはその中国の為政者というのは必ず長いスパンでやりたいことをまず定めて、それで足元の目先の政策とか行動を取っていく。この 一番大きなところを見ないと全くわからない。
そうですね。でも点がつながって線になっていきますね、こうやってお話聞いてます
と。そうですね。で、人民元はもうまだまだいろんな資本取引規制があるんでね、
はい、
それは一応例えば3年とか5年で基軸通貨になることはないんだけど、一つ2030年を仮に、中国が世界最大の経済国家になることを目標にしているとすれば、
はい、
そこに合わせて人民元 の通貨の、ね、国際化というのを段階的に進んでいくということだと思いますね。
基軸通貨ということはドルやユーロに並ぶような通貨に現行していこうと。
そう、あとでも分かりにくいんだよね、弾力化とかバスケット。
そうです、その通貨バスケット、
うん、
この言葉も私失礼ながら初めて聞いたんですけども。
ピクニックだよね、バスケットっていうとね。
あ、持って
リンゴとかサンドイッチとか
入れて、
うん、
私の場合はそのバスケットボールを思い出したんですよ。
あ、そうですか。
しかもその弾力化とか弾力性とか言うからポンポン跳ねるボールをもう頭の中にイメージしてしまって、でも全然そういうものではありませんからね。21日の日本経済新聞にも載っているんですが、はい、人民元相場の弾力性を高める改革について、うん、中国人民銀行はアメリカドルだけではなく複数の通貨に連動させる通貨バスケットを重視して相場を動かす考えを示した。
はい、
何ですかこの通貨バスケットとは。
あれね、昔やっぱり為替か、これ自由取引での国ではこんなこと絶対ないからね。要するに為替を管理するという、まさに発展途上の国、
はい、
管理する必要性がある国の為替政策の根本が通貨バスケット。バスケットっていうのはいろんなものを放り込みますよという意味ね。ピクニックだったらリンゴがあればイチゴがあればオレンジも入れると、
サンドイッチもあるよ、
うん、で重要なの為替をさっきいじるという表現ですね。いじるときにいじり方が問題になるでしょ。そうするとドル、現人民元から見ればドルだけをいじるっても、
はい、
だって最大の輸出先はアメリカじゃなくて EU だから。
あ、ということはユーロ、
そこユーロも見ながら、うん、一番自分の国の経済まさに成長にあるいは、はい、貿易政策にのっとった為替の誘導の仕方をね考えるということ。これはね今回の一つ、だからどうしても人民元が2年間もドルで固定されたから、
はい、
ドルばっかりが新聞を報じるんだけども、ポイントはやっぱりユーロにあって、今はユーロ危機でどんどん急落したじゃないですか。
そうですね。
でユーロが安くなっちゃうと元が高くなるでしょ、
はい、
そうすると対EU の貿易っていうのは痛手を被るよね。で例えばそのバスケットに入れるリンゴと比率、リンゴとなんだオレンジの比率を、
はい、
例えばドルを、70% ユーロ 30% 分ずつ、これはだからどこに重きを置くかって話だよね、いうようなその政策の考え方をすると、うん、例えばドルが対ユーロで 1% 上昇しても、
はい、
まあ、人民元から見ればですね、対ユーロでは 0.7% の上昇にとどまるということで、本音はユーロを対ユーロで人民元の急激な上昇を抑えたいんだ今。それはこのバスケットの本質なんだけど、対ドルをいじることでユーロもいじれるということ。これが通貨バスケットの一番 のメリットの大きいところね。
いろんな通貨と連動させる、
うん、これから見てると面白いと思うよ。ドルだけじゃなくて、人民元の対ユーロ、人民元の方が上昇を抑えていく方向にその誘導していくと思いますね。
例えば、この例の場合ですと通貨何パーセント連動させるっていうの出てますけども、う
ん、これはね現実はね公表されません。
されないんですか。
ただし確かね記憶だとねバスケットのが入ってるのは、ドルもちろん円、ユーロ、
うん、
ポンド、
あ
この4つは入ってたと思うね。ポンドはだから EU に参加してないから ということで、ポンドも入れといて総合的に為替を調整していくということで、いじり方の根拠と考えればいいよね。為替を誘導していく、いじる時の根拠を、はい、複数通貨を睨みながらいじりますよということですね。
まあ、でもこれによってですね、これを機に元っていうのは質が変わってくると言いますか、
さっきも言いましたけども、基本的には価値を上げないと、これも各紙書いていたけども、元が高くなると輸入物価が下がるでしょ、
はい、
今中国は労働争議なんか起きていて、輸入物価というのは物価が下がるってことは実質的に所得が上がるよね、これが今一番国内的には必要な政策、なんで今かっていうと、その答えが一番合ってると思いますね。ということを含めて、ただし長期的にはその元の価値を上げて、本当の意味での中国が世界最強の経済国家になりたいという、私ね、これをね、中国よく戦略って言葉があるでしょ、
はい、
今ブームだよね、日本も参院選控えて成長戦略がないとか言うんだけど、中国だけは計略っていう言葉がね、ぴったりくる、
戦略ではない、
もうだからやっぱまさに国家100年の計、ね、計画の計、
はい、
で戦略の略、だから戦略よりももっと ものすごい骨太な、はっきり言うと、あれ、世界をこう、なんていうの、世界最強の国に中国がなるための計略が引かれていて、その中で重要なのが為替、大事だから、
はい、
通貨だからの第一歩が先週起きた、人民元の、弾力化か、
弾力化
というふうにね、捉えるとものすごく分かる。やっぱりね、計略国家ですよ、中国は。それに日本とかアメリカはね、戦略国家だと思うんでね、計略っていうほどこう、だってやっぱり二大政党制だし、中国はだって今のところ一大政党制っていうか共産党独裁 で、
ね、
計略ということはやれる唯一の今パワーのある国なんじゃないの。これは怖いよね。
もう世界の中でも一番と言っていいぐらい長期に物事を考えられる。
だから日本は本当にぼやぼやしてると戦略もないし、計略なんて死語になってんじゃないの。で、人民元の変動化っていうことで中国っていう国は計略国家なんだったってことをね、やっぱり私はね、再認識した。ものすごい迫力を感じる。
じゃあ気になるのが元と円の関係ですけど、これからどうなっていくんでしょうね。
これは本当にね、やっぱり GDP で今年中国に抜かれてしまう。で、元が通貨は、円は主要通貨の一つだよね、
はい、
元はもう全然そこまでいっていない、で、中国が計略として元を国際化していく、おそらくやっぱり10年以上かかるでしょう、完全15には、
はい、
だけどそうなった時に日本がどうするかっていうのはね、そこで初めて欧州、鳩山さんはそういうこと考えてなかったと思うけども、アジアの共通通貨、共通通貨になるときは、これはね、そのためにも日本は経済成長をして、本当は一流の経済国家は通貨が高くなきゃダメなんだな、はい、日本の経済構造がやっぱり輸出によって富み越すって、これは気持ちは分かるんだけども、基本的には国民経済にとっては通貨は高くなきゃいけないということで、日本がもし計略的にやるとしたら、すごくいろんなことをやって国内に生産力を残す方策を、法人税を下げるとかね、やりながら円高に通貨をやっぱり高くしていかないと、
そう
ユーロが誕生した時に思い出すよね、圧倒的にドイツマルクが強くてということ。僕はその時、もし将来、まあ本当にあるかもしれないよね、15年ぐらいだったらね、アジア共通通貨を作ろうといった時は、その時の企業の合併と同じだ、合併比率みたいなのがあるから、円の価値を高めておかないと日本にとって非常に不利な制度になってしまうということで、まあだから地域の自由貿易体制というのはその前にあるんだろうけど、結構夢のある話ですよね、円と元がアジアの基軸通貨として世界に、はい、残っていくということ、これはなかなか将来の絵としては未来というかね、考える価値がありますよね。
そうですね。 以上、マリコの今週のモヤモヤでした。
取引所 FX クリック365が上場5周年を記念して、クリック365フェアを7月24日土曜日、東京国際フォーラムにて開催します。伊藤元重、藤巻武史、武者良治など豪華講師による講演会を実施。参加費は無料、ぜひ会場にお越しください。クリック365フェアの詳細お申し込みは、東京金融取引所ホームページまたはクリック365で検索、 www.click365.jp からご覧ください。クリック365は相場の状況などにより差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。取扱会社から交付される契約締結前交付書面を十分にお読みください。また会場では取扱会社より取引の紹介や説明、勧誘をさせていただくことがあります。
日経ベリタス、今週のパワープッシュ。
さて、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から、井上さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今週はこちらの関東記事から参りましょうね。大型 M&A を仕掛けよ、バンカーが狙う再編シナリオはということですが、
これはまさかの今日の話させていただいている文脈で言うと、はい、今やっぱり円高の方に触れてるじゃない、だからここで本来はですね、これ見てくださいよ、このフロントページにあるね、日本企業の手元現預金、
はい、
200兆円もあるぞ。
これは
ね、メッセージとしては今ここで国際再編を仕掛けに行って、うん、競争力を世界的に高める、こんな好機が来てるのに、
はい、
あんまりなんでやっぱり動きが今止まってるのね、うん、これは本当に思うとこあるよね。だってさ、郵便貯金、まあ、安全に郵便貯金で運用するという国民性がある企業、200兆円って、ちょうど今日の話で言うと中国がの今の外貨準備だよ。
そうですね。で、手元現預金っていうのはつまり企業が
すぐに使えるお金が200兆円ある。これすごい買収の円高でしょ、だからね、これでもどっかに書いてあったけど、まさに中国はこの特集の中でも触れてるんですけどね、はい、これから来るぞと、だって元を高めに誘導していくと買収能力がどんどんどんどん高まっていくから、はい、さっきの計略で言うとこれも大きい、切り上げてこのタイミングで世界経済ともう構造が変わろうとしてるじゃない、で中国企業の競争力高めさせたいじゃない、はい、そうすると輸出という切り口だけだったら原は安い方がいいんだけど、買収という切り口だったら上げなきゃいけない。でここで今陣取り合戦でここの競争はもうあと10年20年まさに国家100年の経営じゃないけどそこに響いてくる。だから中国企業を世界に突っ込ませようとしてるんだよね、でこの本題に戻ると、バンカーって何だろうというね、本当はバンカーっていうのはお金を貸したりするんだけど、もう一つの側面がありますよね。インベストメントバンクという言葉があるように、産業の企業の再編の、だって再編するにはいずれにしてもお金がいるから、そこで、確かにあれだな、優秀なバンカーっていうのは計略性を持ってるよね。産業がこうやって変わっていくと、産業の新陳代謝でこういうふうに変わっていくからこういう M&A を提案して、アドバイザリーフィー手数料をもらっていくという、だから資本主義経済の舞台回しみたいな人たちが今どういうふうに活躍してるかというですね、これはすごいこと書いてるんだけどね、いずれも実現には至っていないが、ホンダによる三菱自動車の買収、 電気各社による自動車産業の参入、これはまだ実現してないんですよ、
はい、
こういうことを考えながらバンカーという人たちはそのなんとかな産業を大きく言うと国の経済の構造を変えていくんだと。でその中でさっきの中国に戻ると、これそうだなと思うよね。6月の上旬あるバンカー、これに日本人バンカーなんでしょうね、はい、あるいは外国人なのかな、わかんないけど、30社ほどの日本企業の売却リストを手に中国へ飛んだと。これはやっぱりバンカーのその矜持というかですね、自分の尊厳っていうのはそうやっぱり産業の在り方を変えていくんだと、そのためにシナリオを自分で持って、こことくっついたり、ここを買収するとあなたの企業の価値は上がりますよと。もうやっぱりもうどんどんどんどん、これもだからやっぱりね、今ものすごい動きを感じますよね。規模を大きくする、同じ業界だけじゃなくてこれから出てくるのは、だから投資家の皆さんはね、そこを注目するといいと思いますね、どういう M&A が起きてくるかということをやっぱり予想をして、でこれは経済の勉強にもなるし、そこに対して投資をしていくということはね、非常に面白い。だから今はクロスセクションが面白い。
クロスセクションってどういうことです
か？だから自動車業界の中での大型の合併とかね、じゃなくて電気と自動車、
違う業種が、
例えば一つ水素ってあるじゃない、
はい、
水素社会、燃料電池、家庭に1台燃料電池みたいなものが昔は有名物語でいうと本当にそうなってくるでしょ、
はい、
そうすると例えば石油会社っていうのは、もう今ほとんど製油所でものすごい水素を大量生産し発生するのね、でそれを例えばガス会社と組んでその家庭に供給していくということができると、石油とガスの産業の間での統合とかね、いうものが出てくる、そういうものをおそらくね、やっぱりこれからバンカー、あるいはインベストメント、投資家、ヘッジファンドなんか含めていろんなものがガーッて動いてる。今はもう水面からものすごいことが起きてると思いますよ。
産業構造が変わっていくっていうことも視野に、
これは資本主義のダイナミズムにとってものすごい大事なことで、だから尊敬される金融資本家っていうのはね、みんなから本当に敬意を持って、これはやっぱり世の中の先を読んで現実に変えていく金融資本家っていうものは資本主義の果てにとって絶対に不可欠だから、そういう人たちの物語をですね、今回書いてますね。
ただですね、先ほど話に出てきましたグラフ見てみますと、日本企業のその手元現預金は右肩上がりになってるんですけど、日本企業の M&A の件数、
これ使わない、
ガクンと減ってますね。
これはね、悲しいんだけども、過去のハイパー円高の時含めてね、日本企業が2回買収構想をかけた時、今回3回目だと、で3回目にしては、大江さんが指摘する通りまるっきり意欲を失っている。これはね、最大のポイントはやっぱりマネージメントできる人材がいないってこと。
バンカーがいないってことですか？
買うのは簡単、バンカーじゃなくて、買う側の企業の方に、
企業に、
そう、結局お金で買ったはいいけども、これももうかつてのね、日本の大型買収の時に、課題として浮かび上がったんだけど、結局マネージできない。マネージするためにはさっきのところにやっぱり戻るよね。
そうです、
言葉の問題じゃなくて、戦略とか計略みたいなものをきちんと、例えば日本企業のトップが買収した、欧州企業、あるいは南米の企業とかどこでもいいんだけど、そこに伝えていく、別に言葉の問題じゃない、それがないと買収された側は何やっていいか分かんないし、日本人の幹部と現地の幹部の間でのディスコミュニケーションっていうの、これが乗り越えられない、だからこうなっちゃうんだね。ひどいよね。
ヒュンと落ち込んでますね。これいつぐらいからですか？ 3,4 年前からですね。
ただあれだよね、この間新聞記事読んでてね、トヨタの、海外の工場っていうか現地法人があるでしょ、そのなんていうかな、3社に1社はようやく外国人がトップになったのね、これ私はね結構グッときてね、トヨタっていうのはもともとは やっぱり日本人の幹部が海外の現地法人の幹部になるということからまずスタートしたんだけど、徐々に変わってきていて、これができるんだったら M&A もこれから増えていくなと。要するにやっぱその現地のやっぱり多国籍なその人材を活用できるようになってくると、日本は非常にあるじゃない、日本企業は伸びていくというふうに思いますね。
うん、
要するにクロスセクターの、大型 M&A をどこで起きるのかというのを読んで株式投資するっていうのはね、これは一つゲームじゃないんだけども、投資家としてはやりがいがある時期に来ましたね。自分で考えて、それも計略かもしれないね、投資計略を考えて、世の中がこういうふうに変わってくるからここに投資すると、やりがいがある時代なんじゃないかなと思いますね。
はい、ということで今週の日経ヴェリタス関東記事は、大型 M&A を仕掛けよ、バンカーが狙う再編シナリオはという記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介してまいりましょう。まずは企業面、ソニー反転攻勢へ基盤整う。それから海外新興市場面、スペイン市場不安の払拭遠く。さらにスマートライフ面です。ユーロ安の今プチ贅沢。ちょっと気になるような見出しもありましたが、皆様、どんな記事が気になりましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。今週の日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井上さん、
はい、
ありがとうございました。
絶好調ですね。いやー、すいませんでした。体調管理気をつけましょう。
そうですね、
はい。
さあ、ではですね、エンディングでもリスナーの皆さんからいただいたコメントをご紹介してまいりましょう。6月ということで、株主総会に行かれた方結構いらっしゃるんですね。こちらパッカーカメさん、30代男性会社員の方です。株主総会月間に招集されたテレビ東京の株主総会に出席しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組を聞いているので、議事応答をなんとか理解していくことができました。これからもベリモヤを聞きつつ、日経ヴェリタスを読みながら長期投資のスタンスで日々勉強していこうと思います。
いやー、大江さんが、ね、読み飛ばした部分が一番面白い。今後は汐留、赤坂、お台場、六本木、
全
民放に株付けする宣言を。
すごいですね。
まあ、テレビ局頑張んないとね、焼肉食べれないようになっちゃうからね、この人ね、パカカムさん。やっぱりね、損切りになっちゃないようにテレビ局頑張ってくださいね、テレ東さんも、
ね。はい、しかもいろんな局と比べられてですね、あちゃーと思われないようにいろいろと頑張っていかなければいけませんよね。はい、パッカーカメさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さらに新62さん、40代男性会社員の方です。前回配信分でハヤブサの話題が出ましたが、同じ日にハヤブサのイオンエンジンなどを担当した NEC の株主総会に出席しました。
なるほど。
総会の中で社長さんからとても誇らしげに説明がありました。ハヤブサについてですね。こんなに長い道のり、年月になったのはイオンエンジンの故障によるもの。ここを誰も指摘しないのが不思議でなりませんでした。で、ね、ちょっと意地悪でしょうかということです
ね。いや、本当ですよね。まあ、とりあえず帰ってきたのは嬉しいけども、はい、まあ、やっぱり倍かかったっていうね。
3年のはずが6年
だった。まあ、だけど ただね、やっぱり勇気づけられますよね。
そうですよね。
うん、やっぱり技術力ってさっき のクロスセクターの再現でも基軸はあれでしょ、やっぱりイノベーションだから、だから本当に起きないと限らないよね。電機メーカーが自動車メーカーの下位の方のメーカーさんを買収すると、電気自動車の時代になったらそれが起きるかもしれませんよね。
そうですね。ということで、このベリモヤでは番組へのご意見やご感想お待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。もやせんこと今週のもやもや川柳にもどうぞふるってご応募ください。
はい、
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手はは
い、応援団長、終盤で絶好調になった井上でございます、はい、
それからテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。
いや調子出てきたな。
うわー、これか
やっぱギリシャだね。
遅いですよ。
ギリシャ、ギリシャ、何さっきの記事、
ギリシャが
島を売る、これすごい。
しかもギリシャって島が6000あるんです。
本当かな。いや6000ね、島を売って借金返す。しかもあの記事によると、
はい、
マルク、あの、マルクない今ドイツ怒ってるね。だってギリシャの借金肩代わりドイツ国民しなきゃいけないけど、あのギリシャ の, あのドイツの人たちは、
はい、
ギリシャは島を売って金を返せと、
はい、
これなかなかねグッときますよね。
そしたら本当にギリシャも売り始めてしまった、
うん、売る検討を開始したと。やっぱ だけどね、これね、あのその記事読んでるとね、ギリシャ愛されてるよね。あれ除名する意思はないな、やっぱり。
あ、皆さんどうにかしようと、
なんとかしようと、だから島ぐらい売れよとこうやっぱ EU ならではのね、あのね、ちょっとこぼれ話みたいな、いつも EU 首脳会議でどうするとかねいう記事ばっかりですけども、いい記事ですね。
そうですね、はい、じゃあ井上さんも一つぐらい 島いかがですか。
無理ですね日本ってどのぐらいあるの。
日本もびっくりするぐらいいっぱいあるんですよ。
自分が島だけど、あの、まあまあ、要するに小さな島。
自分が島、そうですね。ちょっとそれを調べておきましょう。
今度ね、調べてみましょう。
はい、はい。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。